今夜も
アナログゲームナイト。
今夜も
アナログゲームナイト。はい、はい、この番組は愛知県名古屋市を中心に東海圏のアナログゲーム関連の情報を配信していく番組です。
おめでとうございます。
おめでとうございます。一発目
2021年新春スペシャルですよ。
スペシャル今年はあれですね、ボドゲ楽園ではなく、
楽園はそうですね、開催がちょっとオープン会ではなかったので、毎年ボドゲ楽園、ボドゲプラスのトイさんが出ていただいて、ね、新年を3年会迎えて去年泣いてましたよね。
泣いてたっけ。
泣いてましたよね。
泣いたっけ。
私この一緒好きだぞっつって
それはボドゲプラスで、
あプラスでか、泣いてましたよね。もう3年間やってたんですけど、はい、まあいろいろとありございまして、まあこのご時世ですんで、まあ、配信段階だと東京ね、関東圏の方で緊急事態宣言って話をね、もう去年からずっとしてるんですよ。
そうよね。
なんだかんだに撮りましたよ、いっぱいね。本当に200回を迎えまして、ね、はい、徐々にやっていく形になっていくんですけど、新春社で、もうこのお店自体、今回ね、お店じゃないですけど、はい、お店はちょっとしばらくコロナ禍という今日ね、しばらくちょっと前にお話というか、聞いてて、まあ、来たいなと思ってたんですけど、まあ、どうせ来るなら、はい、このお店のイメージ的に新春一発目に行きたいなっていう、なんか
めでたい感じで、
そうそうそうそう
日本人としては、
そうそうそう。でね、話は大丈夫かなと前から思う話をね、はい、時に早速入った段階で、はい、もう大丈夫だって自信が持てたって、
私も大丈夫だって
持てましたよ。志村けんぐらい大丈夫だって持てましたよね。あ、はい、拾ってください。
ドン引きですよ。
ドン引きですね。なんか濁音が2個ある
いいからね。
濁音が2個ある1個差になるってやつ。
名乗ってもらっていいですか、まず。
はい、大丈夫、ジニアスです。
はい、して、はい、はい、世界で一番めでたい気持ちに浸ってるアチャです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでですね、今回はさっきちょっと言いましたけど、はい、ボドゲショップというかプレイスペースという感じの括りになるのかなと思うんですけど、
はい、
新春一発目、はい、ここだろうという感じで、ね、うん、もうここにスタートは来てるんですけど、まあ、ということで、今回は、新春にふさわしいゲームが遊べる、はい、もちろんね、新春だけでも楽しめると思うんですけど、うん、というわけで今回のゲストの方は自己紹介お願いします。どうぞ。
はい、はじめまして、はい、尾張の室内遊戯所店主の飛び丸と申します。
イエーイ、
お願いします。
もうあれです、もうちょっと最初に処理していきましょうよ、
は
い、
処理なの
地元が一緒なんですよ。お店に多分関係ないな。
全然ね、
そう、うん、
どこから来ました
って何年かぶりに言いましたよ。何中って違ったんですもんね。
そう、間違ったんですけど、うん、間違ったんですけど、うん、住んでる地域は一緒で、
一緒でした。
近いね。マーチャさんなんかそこから乗ってくればよかったのにね。
本当 ねもうみんなで乗り合わせて
乗り合わせて車の中で撮っちゃえば、
撮っちゃえば、
もうこれ遊んで帰っち
ゃう、じゃあ帰るかみたいな。
そう、私もそう思いました。
なんかね、ここに土地勘があったわけじゃないですか。
ああ、全くないですね。全く何も知らずに中川の方に来てしまいました。
そう、さっきお話ししましたけど、愛知、三重、岐阜を転々として一人で東海三県みたいな感じです。
制覇しました。制覇して、最終的にまた愛知に戻ってくる
という。ああ、なるほどね。昔ありましたよ、なんだっけ、地名シートみたいなのありましたよね。知らないですか、地名シート。そう、知らない。地名シート知らない。
地名シートに
愛知、三重、岐阜のマッキーが出た。あ、知らない
か。あ、なんか出た気がする。
三重が出ないです。
深夜番組
だよね。そうそうそう、扉がね。そのね、なんだっけ、東野さんと山田さんが出てた深夜番組が29年かじゃないですよ。
何の話
で、去年終わった
はい。本題
本題ですね。というわけで今回は終わりの室内遊戯所飛び丸さんにということで、オープンとしてはどういう会社だっけ。
はい、ですね、昨年の7月20日に
ですね、ちょっと半年ぐらい経ちましたけど、まあ改めましてね、こういう時期ではありますけど、収録いたしまして、室内でね遊ぶものとしては、今遊んでるボードゲームとかよりもはるかに古いものが遊べるということで、その魅力とかですね、店長の方の
人柄は、
飛び丸さんって呼べばいいですか。
はい、あの飛び丸という源氏名で、
なるほど、わかりました。というわけで今日は飛び丸さんをお迎えしました。
すいません、急遽挟んでしまいました。飛び丸と呼んでいただければ
。はい、というわけで、はい、飛び丸さんをお呼びしましてね、
はい、
ね、今日は楽しい時間を過ごしてますんで、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけで、メイントークに移るんですけど、
はい、
とびまるっていうのお店の名前はもうその源氏名っていうのは、さっきね、あの僕に太陽王子ってなんでなんですかって言われて僕大体太陽王子の前はプリンスって言ってて、は
い、
王子歴僕20年以上なんですけど、
自己申告王子、
王子歴ね。とびまる歴何年なんですか。
かれこれもう10年ぐらいですかね。
ああ、10年ぐらいとびまるなんですか。
はい、
あれじゃないですか、なんかあの、はい、僕もたまにボードゲーム会とかで王子って呼ばれることあるんですよ。
あ、はいはい、
で、あの平場でね、
はい、
うん、王子とか言われるとなんか気になるんですけど、はい、なんか平場でというか場所以外で飛び丸って呼ばれちゃうんですか。
まず呼ばれないです。まず呼ばれないんですけど、まあ、その前ちょっと喋って大丈夫ですか。前の、ちょっと某テーマパークで働いてる時がありまして、そこの時に忍者してたんです、実は。
あ、そうなんですか。
なんちゃって忍者なんですけど、もともと忍者やってて、その時はあのそこでまあ名前をちょっと作ろうって話になって、飛び猿っていう名前だったんです、もともとは。飛び猿って名前だったんですけど、お客さんに行ったらお客さんが間違えて飛び丸って言い出して、で、いや違うよって言って飛び猿だよって言ってたんですけど、ちょっとご年配の方で何回言っても、ああ、あの飛び丸さん、飛び丸さんって言ってもう途中で折れて、あ、飛び丸でいいです。それでも飛び丸っていう、でその経緯を言ったら、あ、それ面白いねって話になって、うん、そこから、折れて飛び丸って名前を、
あ、改名したんですね。
はい、改名しました。
そういう経緯で、僕とあのアチェさんはあの福祉の仕事というか、お年寄り相手の仕事なんですけど、
はい、
ジャスコって言ったんです、何回も。ほうほう、ナフコって言われて、何回でもジャスコってナフコって言われて、ジャスコ、ナフコみたいな感じですよね。って感じで、あの折れないですよね。
なるほど。同じですね。ですね。
じゃあもうずっと飛び丸歴10年やって、
はい、
お店じゃあオープンしたきっかけというかっていうのは、いつ大川オープンして、その7月のオープンに至ったんですか。
ああ、そうですね、まあ、10年、ここ愛知県なんですけど、県外でちょっと働いてまして、その某テーマパークで働いてたんですけど、ちょっともう諸事情で愛知に戻ってこなければいけないっていうのがですね。で、その某天幕で働いてた時に、まあ、いろいろちょっと遊戯を、お客さんにこう体験してもらうようなところで働いてて、自分たち考えて作ったりもしてたんですね。で、あ、これ面白いなと思って、自分に合うなっていうふうに思ってたんですけど、まあ、戻ってこざるを得なくなった時に、じゃあ何をやろうかって思った時に、そこで一番面白かったのが当選鏡っていう、してますかね、扇を投げるちょっとゲーム、京都なんかであるんですけど、そのゲームが本当に面白くて、あ、これをちょっとやりたいなと思った時に、愛知で調べたらもうほぼそのお店がなかったんですね。で、あ、ないな、作ろう。
早い。
なんかあれですよね、さっきのその当選鏡のお店を作るっていうのもあるんですけど、
はい、
まあ、仕事を今さっき言ったクションにしてるんですけど、
はい、
やりたい仕事ってあると思うんですよ、
はい、
自分は結構、ね、ウェディングプランナーにやりたい時があったんですけど、
あ、はいはい、
で、あのその時にそのテーマパークで働こうと思ったのは、
はい、
その働きたいから働いたんです
か。あ、これね、あの聞かれるんですけど、テーマパークに行ったのは、そこはその和風のテーマパークだったんですね、で、忍者を結構メインで売ってたところだったんですよ。で、それを見た時に衝撃が走りまして、
はい、
これは忍者になりたいって。拙者も、私じゃないです
、拙
者も忍者になりたいって、この感情が自分の中で出てきて、で、その、まあ、ホームページでちょっと見たときに、これもなるしかないと思って、ですぐその前の職場なんですけど、そこでちょっと忍者になるからやめます
あ、じゃあもう就職した後にいい大人があったんですよね。
そうですね、
忍者だみたいな。
そうなんですよ、でもそのちょっと忍者になりたいなと思って、こんな職場ないなと思って、それがきっかけで、そのテーマパークに勤め始めたっていうのは。
じゃあ、
は
い、あれですか、小中高とか出られて、学校辞められて、はい、前の職場を経て、忍者になったって感じですか。 か。
ああそうですね、まあ、前の職も何個かは、2つぐらいちょっと転々としてたんですけど、はい、最終的にもう全然違うちょっとお堅い仕事をやりつつ、お堅い仕事で忍者になりたいと思ったので、周りに伝えたらお前大丈夫かってやりました、
ね、心配ですよね。
しかべき反応だと。
その時にお付き合いしたあの彼女とか忍者になるっていうのはどうなんですか。
あその時はね、たまたま、うん、あのその彼女はもうその時はいなかったんで、
ああ、なるほど、
なるほど。ですけど、いたら多分、あの多分首を絞められてたと思いますね。
結構本気で心配したと思うね。
多分、じゃあね、あの私はこの位置になるわみたいな方になって、結婚しようと思うかもしれない。
そうそう、自分も反対だったら、はい、お前大丈夫かって、いう声をかけてましたんで。
彼女がね、この位置になるって言ったらね、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよですよね、本当に。
いや本当にでもそんな反応になると思います。
忍者っていうのはあのあれなんですか、ね、身体能力が高そうな感じなんですけど、
あ、はいはいはい、
そういう感じの忍者ではないですか。
あ、いいご質問で、あのそういう忍者もいるんですけど拙者は違います。拙者は拙者はあんまり早く走ったりしない忍者です。
超略体ですね。
あもうそう、なるべく楽に楽にこう忍者のイメージをちょっと変えようというそういう忍者です。
あ、飛び回ったりとか、あ、そのなんか回転したりとかはしない忍者ですね。
あ、そんな危険なことはしないですね。
なぜ忍者を
飛び丸なのに。
はい、あの自分でつけた名前じゃなかったので。
あれさ、先輩のなんかね、落語落ち気みたいな感じでね、
じゃあお前は
お前は飛び丸、飛び猿だ、
飛び猿だ、
猿っぽくもないし。
そうね、そこでもいろんなその取材、あの大きいテーマパークでしたので結構取材はあったんですよ。でその時に、あの忍者で現れたんですけど、あのよくやっぱ突っ込まれてました。普通に登場するんですね。歩いて登場して歩いて帰るっていうのを貫きました。外で貫きました。
なんか回転止めとかないですか、バターンとか
あっても、うん、あの使わない。
こんにちはって来て
普通にガラガラガラガラガラガラ
ガラガラガラガラガラガラガラ
ガラガラガラガラガラガラ。
その忍者の忍者はじゃあ引退してかったんですか。
忍者は
引退したと思えなくなったんですね。
そうなんですね、うん、なんですけど、うん、やっぱりこの忍者って響きは結構かっこいいですし、忍者ってやっぱ子供に人気があるじゃないですか、
はいはいはいはい、
なのであのちょっと味を占めちゃったところがあって、今別に忍者の格好してるわけじゃないんですけど、うん、名前だけはこの使って、うん、あの前何やってたんですかって聞かれた時に忍者だよって
かっこいい
言えるように、だからと見られたよって言えるように一応してあるっていう。
前職忍者ですもんね。
そう、もちろんです、もちろんです。そう、こうやって聞かれた時のために
すごいっすよね。
残してます名前を。
そこで、ね、お子さんが結婚されて、生まれて結婚されて、で孫の時におじいちゃんが忍者だすげーって言って
えーってなる、ね、
平成 ね令和の次の年号で忍者通じますね。
そうそう、まあ忍者もねピンキリあるんですけど忍者って言っときはとりあえずイメージは、
ね、あれですよね、今ねあの流行ってますけど、あの鬼滅の刃が流行ってますけど、忍者ものが流行った時に俺も昔忍者だったんだよねって言ってますね。
ああ、それよく使ってますね。もう拙者もそうだったんだよ。
急に拙者が出る。
拙者を使ってそんな感じで。
じゃあまあその辺の、 あの忍者の流れにちょっと残った感じで飛び物を残しつつお店をということで、まあ簡単に説明すると、そういう忍者とかの昔の遊戯遊べる場所ってことで大丈夫ですかね。
はい、あっております。
はい、忍者のお名残は名前だけだと。
お客さんに振られるとたまにござるって言います。
それなんか自分の持ち役を忘れる原因ですよね。あれあれ、あごめん、いやでもどんだけってやっちゃったね。
ちゃんとオンオフのスイッチをね、
上手にずっとオンでいてください。できない
これ、ね、できないんですよ。すぐスリム取っちゃう
の。いやでもさっきあのボードゲームというか、他のよくボードゲームカフェにあるボードゲームとかを置いてるってあれですけど、はい、まあ結構まあ貫いていって、まあ、いくつか収録前に遊ばせてもらったんですけど、はい、今おいくつぐらいゲームが遊べるんですか。
ですね、大体20ちょっとありますかね。20、はい、20以上ある形になってます。
さっき当選挙ちょっと遊ばせてもらったんですけど、
はい、
こうあれなんですかね、あのゴルフみたいな感じで、うん、マイなんだっけ、
マイセンス、
センスとかいいんですか、もちろんね。
あー、OK です、
OK、 OK、
たまに本当に見えます、マイセンスを持って、うん、あのこう愛知だとなかなか当選挙を遊べるお店自体が、はい、多分あの常時遊べるお店というのは多分ないんですね、
はいはいはい、
もっと言うとひょっとしたら東海3県、うん、愛知、三重、岐阜の3県でも常時遊べるところが多分ないのかなと思って、はいはいはい、なのでこのお店で、あ、当選挙のお店があるねって知ったお客さんは、うん、あのやってた方はたまにマイセンスを持って
同
じ方が見えますね。
センスの規定とかあるの。
あ、ですね、なんか現実の大きさとかがあるんですけど、明確がもうこれじゃないとダメって規定はないんですね。ただ戦争の中で、この骨っていうんですけれど、この地紙っていうこの紙に骨が大体8本とか10本とか20本とかついてるんですけど、それによってこの投げた時の扇の舞い方が全然違うんですよ。なので、当選鏡に要は投げやすくてふわっと投げれるような扇っていうのはやっぱりありますね。当選鏡やってる人はもうそういう扇を、舞い扇やっぱりそういう扇を持って
捉えます。かっこいいよ。もう20代の時にダーツや私行かったんだけど、なんかこういう欲しい、
あ、舞いダーツとかっていう、
ね、まあ、舞い当選鏡欲しいよね。
これ私本当に練習したい家でやりたい。
よくなんかボードゲームショップとかではい、はい、なんかそういうボードゲーム売ったりとかするんですけど、はい、まあ、ダーツショップダーツじゃないですか、
はいはい、
なんかその当選挙用のなんかこうおすすめのなんか売ってたじゃないですか。
ああ、ね、実は売ってまして、あ、販売もうちボードゲームとかは売ってないんですけど、唯一販売してるゲームが当選鏡の蝶という的になるものと、その土台になる箱、枕っていうんですけど、その2つね販売してます。
おー、はい、そうなんですか。
はい、で、扇はただあれね、扇作るのすごい技術さんがいるんですよ。で、あれは売ってなくて、あれは京都だと思うんですけど、白竹堂さんっていうお店があって、そこの扇が拙者もすごい拙者は気に入って
ました。今反省した、今反省した。
拙者はそれをお気に入りで使ってまして、はい、その扇は、ね、めちゃめちゃいいです。もう当選鏡ではバッチリな、はい、扇ですね。お世話になってます。
ちなみにその、はい、今その当選鏡のセットっていうのはおいくらなんですか。はい、
蝶が、2500円、税込みで2500円で売ってまして、で箱だけは売ってないんですけど、箱と蝶のセットで税込みで9500円で売ってます。
お
で、これいろんなところで、うん、ちょっと宣伝していい
ですか。ねそういう、そういうわけです。
宣伝します。いろんなところで売ってるんですけど、まあ、扇はちょっとねついてはないんですけど、うん、この蝶と枕のセットで9500円っていうのは多分最安だと思います。なぜならこの2つで売ってるところはないから。
あそうなんだ。
で、扇とかがつくと扇が3本ついたり5本ついたりして売ってるんですけど、うん、そうなると多分相場で2万円からやっぱ3万円ぐらいはすると思います。うちの場合はちょっと扇は別で購入してもらう必要もあるんですけど、うん、扇以外のセットだと多分結構お値打ちに、しかも結構おしゃれな感じのものが、はい、手に入るというふうに思
っちゃいそうですね。最後に
すごい。ありがとうございます。何セットいきますか。
セット。そしたらライバルだったじゃん。ラブになっちゃう。
1万だよ。
1万だよ。なっちゃう。500円あげるのね。もっとあげればいい。
利益を得ようとしないでください
。やっぱりこうお店の和風作りのっていうのはやっぱこだわってる感じですかね。高めてたとか。
そうなんですね。お店自体がですね、うん、どちらかというとテーマパークのあるアトラクションを体験できるというようなコンセプトでやってますので、はい、今ちょっと畳が大きい畳があったりするんですけど、ここを会場にして、うん、ここを使って、うん、その当選鏡であったりですとか、うん、いろんなゲームをまあ体験していただけるという、ここがまあ要はアトラクション会場になってるっていうイメージの方が分かりやすいかなっていう感じします。
やっぱ畳があってね、あってすごいなんか話しやすいしね。
プロって感じ。
プロ
話し方がプロの喋り方。
プロなんかよくなんかあるじゃないですか、ディズニーのジャングルクルーズみたいな感じの、
あー
っていう感じですよね。
なんか来たらこれ来たらみたいな。
やっぱりなんかテーマパークのプロみたいな感じですよ。プロ
本当ですか。
すごい違う。
拙者です。拙者もそう思います。
もっと言ってください。
王子じゃないんだ。
拙者に変わりましたね。
もうだって王子と忍者だもん今日だって。
じゃあ私何に、何て言えばいい。
分かんないけど、まあ吹きや下手な人とかじ
ゃない。急に出
たい。吹きや欲しいんだ。吹きや欲しいんだ。
いや、ね、他の店舗ボードゲームカフェとかあるんですけど、はい、やっぱりこう負けないよと思うとか、はい、まあこだわっていると。
あ、はい、そうですね。まあ、私もボードゲームはそんなに何でしょう、深くというか長くもないんですけど、やった歴が、まあ、結構やっぱ好きなんですね。でボードゲーム屋さん本当にいっぱい今お店がありまして、そこもすごい素晴らしいんですけど、ちょっとオリジナル性を出そうと思って、うちならではでしかちょっと体験できないようなものをゲームの中で8割ぐらいやっぱ入れてます。なので今日ちょっと体験していただいた当選挙のゲームであったりですとか、吹き矢のゲームであったりですとか、なんでしょう、ここに来 て、うん、あのうちだからまあこう体験できるなみたいな、はい、でちょっとあアトラクションっぽいなっていうような感じのものをやっぱりメインで置かせてもらってる形になってます。
やっぱ路面店で国道1号線沿いの真横だからなんかもう目につきますよね。
何
絶対裏だと思ったのに。Google マップは裏だったもんね。
でも看板見るときにみんな初め何のお店なんだろう怪しいなっていうふうにはよく
なんかラーメン屋っぽいですよね看板ね。美味しいつけ麺出そうな感じするんです
か。出ないです。
飛び丸だもんね。ありそうですよね。ご飯って言ったら飲んだり食べたりとかはできないですか。
あ、そうなんですね。提供自体はちょっとしてないんですけれど、うん、ただ代わりに持ち込みは全部 OK になってますので、うん、ドリンクの持ち込みですとか軽いちょっとお菓子とかの持ち込みは全て OK になってますので、うん、テーブルで食べていただいて、うん、食べていただいて、そしてまたゲームをやっていただいて、うん、休憩がてらまた食べていただいたり飲んでいただいていただいて飲んでいただくっていうのは OK になってます、う
ん、で今お一人やってるんですか。
ですね、もう一人ちょっといまして、はい、今日はちょっと今いないんですけれど、うん、おやすさんっていうおやすさんっていう、まあ、うちの親なんですけどおやすさんっていうキャラクターがもう一人います。
おやすさんも、はい、何丸なんですか。
おやすさんはもう名前がおやすさんなんです。飛び丸とおやすさんのお店なんです。
あ、なるほどね、家族経営なんですね。
いやおやすさんなん
です。おやすさん
地元から
家族とかちょっとやめてください。
血縁とはなんですか。いやでも親なんかあれですか、得意なゲームとか親父さんと飛び丸さんは違うんですか。なんか
あ、親父さんは基本的に何もしないですね。
店番ですか。
親さん店番なんですけど、今もうこの冬じゃないですか。で親さんは寒いから嫌だって。今別のところでちょっと待機して
ます。待機さんですね。今親さんはじゃあ春頃からじゃあ。
ああ、もう春とか夏とかの方が出てきますね。
なんか竹の子みたいね。竹の子みたいね。春になん出てきます。
大丈夫かな。後でこれ怒られない
かな。親さん聞かないです。大丈夫です。
そういうもう一人います。2人でや
ってます。あ、なるほどね。その方はいいんじゃないですね。
その方はね、なんか8匹来てます。祭りって書いた8匹来て、来て気合は入ってるんですけど基本何もやらない。
気合は入ってるんですね。
気合は、まあ、多分本人の中で入ってると思うんですけど、ただ皆さん見た時
は
伝わらないと思うんですけど、そういうキャラクターが一人。
なんかこうあれですよね、今年縁日とかが全然なかったじゃないですか、お祭りの。
そうですね、
もそうですし、その遊園地とか、はいはい、その遊技場みたいな感じで、はいはい、そのなんていうの、こう個々でこうお金がかかるみたいな感じで、うん、なんか吹きさらしの中でやってるイメージがあると、ここはあったかいし、多分ね、涼しいし、なんかこうお金料金定額なんですか。
あ、そうなんです。一応時間制になってるんですけれど、うん、1時間500円、まあ、うちは500両って呼んでるんですけど、500両になってまして、で、その後1時間おきに大体500円ずつ500両ずつ上がってる形になっております。
ですよね、何回やってもだってね500両だったらいいですよね。
めっちゃ私吹き矢やってるよ。
多分帰り3月死んでました。
めっちゃ楽しいもん。
そう、吹き矢はやっぱり結構人気があって、初めオープニングで吹き矢をやられて、その後当選挙をやられて、あと気になったゲームをちょっとやっていただくっていう形が大体大きいので、多いので、まあ、1時間あると大体4ゲームぐらいは多分いろいろ遊んでいただけるかなっていうシステムになっております。
なんだろうな、当選挙もそうですし、受験もそうですけど、もう一回ってなりますよね、なんかね。で、またってなりますよね。それがなんかすごいなと思って、やっぱり ね、何百年、400年ぐらい前のゲームだともう、こう、楽しめるのは日本人とかあるのかなって感じですよね。
すごい楽しいもん。
ね、
そうなんですよね。やっぱり、ね、皆さんに言われまして、当選挙も今日お二人ちょっと体験してたりと思うんですけど、初めてやるゲームは初めうまくいかないんですよ、ね。でも、まあ、5回投げてもらったと思うんですけど、やるたびにちょっとずつ上達するんですよ。で最後終わるぐらいにめっちゃ上達し始めるので、その時ちょっと結果が残るんですよ。その結果が出ることによってもう一回っていうなんでそういうゲームになってます、はい、なので
もう500円ですもんね。
でもその1時間で収まれば大丈夫です。お金は500円で何ゲームもできます。
でももう500円したいですよね。もう慣れた頃に
大人になってよかったって思うくらいも
う、そうそうそうそう、
500両
500両500両
500両ってやりたいくらい、
ありがとうございます。でもそうですね、長く結構皆さんやっていただけるようなあのゲームで、やっぱりアトラクションでこう参加してるからだと思うんですけど、そういうニュアンスのものがやっぱり多くなってます。
どんなお客さんが多いんですか？
本当に年齢層バラバラなんですけど、リピーターさんによく来ていただいてる方は小学生の6年生の女の子とお家族で来ていただいたりですとか、あとは6人で多分20代後半の方だと思うんですけど、あの若者を6人で来てみんなで投選挙をやるですとか、はい、結構幅広くて、で幅広いのはそのやるゲームによって、あの若い方だとそのすごい不機嫌に熱中するとか、チンチロリンっていうあのサイコロゲームの若者ゲームあるんですけど、そういうのをやるですとか、で少しあの低学年の方になるとやっぱり当選挙メインでいっぱいやるとかっていう感じなので、まあ幅広くはあるんですけど、中でもやっぱり家族層の方がやっぱり多いですかね。はい、お子様と あのお父さんお母さんで来られる方が比較的多いと思います。
まあ、チンチロリンもね、あの元々でその賭博だったし、あの能登のゴイタもだってね、もともとその賭博だったからね、あれね、だと思うんで、そういうものがこう、現代にゲームとしてやつがいいかと思うんですけど、外国人って来ないですか？
ああ、海外の方は、今のところ来てないですね。海外の方は来てないんですけど、あの海外の方が来ても、うん、あの前のちょっと戻るんですけど、テーマパークで働いた時には、うん、あのそこでも当選挙実はやってまして、うん、海外の方はめっちゃ喜ばれてたので、うん、まあ、今ちょっとご時世的な、
そうですね、
もあると思うんですけど、うん、海外の方が来たら、よっしゃみたいな。
そうね、面白いぞみたいな。ありますよね、絶対ね。
あの日本のゲームはどうだみたいな感じのものがいっぱいあると思います。
ルルブも難しいですね。ルルブとかにね。
できるよみたいな。
できるよみたいな感じでね。
行くよみたいな感じで。来てよみたいな。
京都で選出買ったを投げちゃって。
ああ、いいですね。
ね、外国人の方とかなんかすごく当たりそうな感じですよね。さっき言ってみたいな、このご時世なんで外国人のね、お客さんが来れないのがあれですけど。
そうですね。
じゃああれなんですね、あのファミリー向けというわけでもなく若者目的ですね。
あ、そうですね、うん、今のところはそうファミリーの方と、まあ、20代30代ぐらいの若い方が結構多いかなっていうイメージですね。
もうラウンドワイドでこっち来ますもん。
絶対こっち来る。絶対面白い。もう
和風スポッチャーですよ。
和風スポッチャー。いや、拙者はラウンドワイン。
ラウンドワンはなんかあれなんですか、なんかあの日本語じゃないですか。日本語になんとかなんとか。
でもあのやっぱこだわってるのが、そのラウンドワンさんもやっぱりいろんなゲームがあるんですけど、基本的にはやっぱりこの被らずに、このちょっとコンセプト的にはそのこれからちょっと個々のあのお店がそのお店なりの、この特徴を出していければいいかなっていうふうにはちょっと拙者を思ってまして、なのでそれがなるべく分かりやすいような形のお店はやっぱり心がけてますので、やっぱり他ではちょっと体験できずにうちならではのっていうのを、そのためにちょっとメインで8割ぐらいはそういうゲームを置いてるって形にな
ります。確かにね、ラウンドワンで当選挙ってびっくりするもんね。
ここはここでしか本当に体験できない空気感だし、
そうそうそう、
置いてあるものもそうだし、店主さんもそうだし、完成形でしょ。
完成形もおやさんはわ
かんないですけど、おやさんもあってみたいけど、
ひまりさん自体がもうアトラクションだもん。
アトラクション
だもん。
あの着物を着て、うん、あのお出迎えしておやさん見てちょっとがっかり。
いいなみたいな。でもなんかテーマパークのスタッフさんみたいな人っていうのは、はい、なんかこう気に入った人でもなかなか出会えないとかとかあるけど、もうここに来れば鳥丸さんはもう
必ず会える、
独り占めですもんね。
ああ、そうですね、必ずいますので、
このトークを独り占めできるわけでしょ。
そうそうそう、出勤ミス欲しいです、出勤ミス。
会うといいですけどね、会わないとね、あ、またこの人喋ってみたいな。
そうそう。
まあ、あのお構いなしに喋るんですけど。でもそういうちょっと雰囲気もトークも含めて、はいはい、各ゲームがやっぱり成立してるっていうのはあると思います。
やっぱりこう人気はやっぱり当選挙とか、まあ、人気よりだけはなんですけど、なんかこれから推していきたいというか、あんまり遊ばれてないけどこれいいですよっていう遊びありますか？
あります。あの実はですね、うん、あの毎月毎月一応ゲームはちょっと新しくできてまして、うん、その時期ごとにやっぱり一番最新のものになってるんですけど、うん、今ですとあのちょっとマニアックなんですけど、うん、赤道闘技場っていうゲームがありまして、うん、
赤道闘技場、
はい、はい、これちょっと言葉で説明するとですね、うん、あの赤いこの赤道と呼ばれているなんか棒みたいな、まあ、人が平均台、平均棒みたいな、
はいはいはい、
乗るところがあるんですけど、はい、その台の上に乗っていただいて、はいはい、細い棒なんです、赤い棒が、はいはい、でそこから落ちちゃダメだっていうゲームなんですけれど、
はいはいはい、
で闘技場というだけあって、あの難易度が あのどんどんどんどん今1層からまあ30層まであるで、この層っていうのは何かっていうと難易度レベルなんですけど、あの各1層に渡りとかいろいろゲームの名前がついてまして、この赤道の上でその目をつぶって歩いてくださいとか、障害物があるので飛び越えてくださいとか、ぐるっと回転してくださいとかっていうようなゲームが今一番やってまして、あの今一番これを推してます。まあ究極のなんか体を使ったバランスゲームになってます。
バランスゲーム好きなの
自分が
見てやったら
伊藤娯楽にするんじゃないの。
やったらこの間生き延びしたからさ、やったら
楽しそうだな。
これで結構あの
ちょっと行って行って行って行って
何なの。
赤ですか、赤道って。赤い段階ってね、平均でみたいですね。
先端に乗っていただいて、
はいはい、
先端から、まあ、一番端、はい、初めは渡りっていうものなんですけど、
赤いなんかそうですね、はい、渡り
先端までたどり着いていただいたら、
はい、
そこでぐるっと落ちると思う。ぐるっと回ってもう一回戻るというゲーム。そう、結構バランスがもう2回2回落ちましたけど、はい、それで一層クリアというゲーム
になりまして、
これも、
はい、
難易度がどんどんどんどん高くなっていくっていう。
それが30個あるんですね。
今のところ30個あります。
はいはいはい、今ずっとやってますけど柔らかいですか、あれは。あの踏み心地は。あ、
そうなんですよ、うん、なんで意外とバランスなんか結構難しいです。
へえ、
はい、すごい全く硬いやつだったら、うん、もうちょっとバランス取りやすいんだけど、
うん、
若干この揺れがあるから難しい。
すごい、なんか
私若干足がしびれてる
正座しましたから、
ね、そう
これが、なんでしょう、レベル上がっていくと、はい、さっき今結構、ね、不安定なんですよ。で不安定なやつをよりいじめのようにこう叩いて歩きづらくなったりだとか、歩いてる最中に歩いてる人が棍棒でつつかれるとか、そういういろんな試練が体操によってあります。
棍棒でつつかれる
つつかれるで、3回まで失敗しても OK なんですけど、うん、3回失敗した方には、うん、あの鉄槌が下されるという、まあ、これは好みなんですけど、望んだ方には鉄槌を下すという罰ゲームがあります。
鉄槌急にハードですねあんなに優しかったと言われたら鉄槌を下すなんて
なかなか鉄槌を、ね、下されるあの場面ではないので。
ないですね。で
これでも結構お客さんを鉄槌下してくださいという方結構いますので、あの喜んで鉄槌を下します。
へえー、面
白い。ハマった。
これいいね。あのある程度の広さがあるし、
うん、
バーって走り回るわけじゃないので、
はいはい、
ここで完結するのに体を全部使って遊べる、
はいはいはい、
体験できるってすっごい面白い。
僕らは当選挙やってればやっといてみたいな感じです。
いやもう親が当選挙やって子供が
やるっていう。なるほどね。はいはいはい、
はいはい、
30個あるんですね。なるほどね。
あ、ありました。
これ楽しい。
もういいよもういいよ
やりたい。
もういいよもういいよ。
え、次のはとか思って
たんですか。ちなみに今30層まで全部あの制覇した人が2組います。
すごい
制覇しました。
そうやって大人ですか。
一組は、3人で挑戦されて、3人のうちその1人でもあのクリアできれば次の階層に進めるっていうルールになってるんですけれど、あのその制覇した一組は、小学校6年生の女の子が頑張ってました。でもう一組はカップルさんで、このカップルさんは、2人とも多分20代前半だったと思います。はい、今のところ2組。
30後半でよう頑張った私。
ここに貼ってほしいね、ココイチの頑張り
し
な何
回
そうそうそう何回も行きました。何回も下げられ
てる。なんか制覇されるとめっちゃ悔しいんですよなので今より難しい階層を作ってますので、この1月には今30層までしかないんですけど、40層までできます
それなんか、ね、今日考えたいですよね。
なんか入れ
る。ああ、いいですね。どんなのがいいんですかね。
巻いてやってほしい。真ん中で。
なんか真ん中ちょっと湿ってるとか。
それクレームにならないですか。
冷た
い。
なんかぬるぬるする。ダメだよ。
人によるんですけど、やっぱりこうバランスなので酔った感覚になると結構ダメなので、なんかこう。ね、よっとこうくるくる回転してやるとか、そういうのもいいのかなっていうふうには今ちょっと思ってるんですけど、
なんか パッと見てぐるぐるバッ
と見て、それいいかもしれないです
ね。いいの？
でも俺もや
し、でも俺そこまでいかない気がする、絶対
センスでこうラジオやって
る、ラジオやってるね。そうなんだ。
各階層突破できた時の、うん、やったぜみたいな、やったでござるみたいな、そういうのはやっぱりあります。
いいっすよ別に、いいっすよござるでも何でも。
すいません、ブレブレで、すい
ません、あって
名してた。
ボードゲーム、さっきね、あのゆくやドイツゲームとか、そういう今だと日本のねゲームあるんですけど、はい、そういうゲームとか、はい、こう遊戯とかを遊ぶ、もともと幼少時代から遊んだんですか、そういうのは。
ですね、このアナログゲームで、まあ、何をアナログゲームっていうのかちょっとあれなんですけど、うん、もう本当にやり始めたのはその10年前に、そのあるテーマパーク入って、そこでそういう、まあ、和のテーマパークでしたので、吹き矢ですとか、まあ、そこで当選挙ですとかやり始めたので、そういうゲーム自体は10年前にやり始めました。で、ボードゲームをやり始めたのは実はまだ本当最近で、6ヶ月前ぐらいですかね、にちょっと教えてもらいまして、やったら、なんじゃこれ面白いって。で、お店もボードゲームを実はちょっとだけ扱ってます。はい、なので、どちらかというと、メインはやっぱりさっきの体験していただくアトラクションのようなものがメインなんですけど、ちょっと休憩時間にボードゲームをちょっと挟んで休憩しながらやっていただいて、でまた体がちょっと元気になったら、ちょっと体を使うゲームをやってもらったりというような感じの、はい、そういうお店になっております。
なんかエクササイズのコラボしてなんか、ね、痩せる当選距離やな。
おーお
ー、実はね、ちょっと考えてます
よ。何でも出ますよ。
今の聞いてちょっとやっぱり、あ、これいいなっていうのを確信しました。もう自分の
相手。なんで書いてます？なんで書いてます？
これですか？
エアメモが何を？そう、
筆ですか？
今エアなんですけど、一応今の発言は拙者の発言っていう。今のアイデアは拙者のアイデアっていう。
もちろん筆で、ね、
筆で、ね。あ、もちろん、もちろん。
ワースト筆で。
はい、こうやっぱ大事なのはメモしなきゃ忘れちゃいます。
確かにね。
メモ大事です。
何の話やん。
じゃあお前なんですか、一番ボードゲームとか最近やりたって話なんですけど、
はい、
なんかその中で一番楽しかったなってありますか。
ああ、あります、あります。ですね、これ多分皆さんボードゲームご存知の方はすごいもう知ってると思うんですけど、なんていうんだ、
ノイ
ヤ。
正解です。嘘、知ってましたよ。振ったんですよ。皆さんがちゃんと知ってるかどうかっていうのを確認するために振ったんですよ。ドイってどういう意味か知ってます？皆さん。ドイツ語ですよ。
ドイって何だった
っけ？拙者詳しいですからね。
むしろ見た
じゃん。何でしたっけ？
あんましょうがないですね。じゃあ教えて信じましょう。ノ、はい、イというのはドイツ語で新しいという意味なんです。
ニューって意味するね。
ちょっと待ってください。そう、はい、そういうことですよ。そうね。そう、これはね、今、ハマってます。
はいはいはい。
でこれはボードゲーム自体はなんでしょう、お店でももちろんお客さんに提供することがあるんですけど、自分で遊びに行くときは月に1回なんかボードゲーム会みたいな場合はいろんな地域でやってるんですね。でそこに先月から参加させていただいて、そこでいろんなボードゲームを拙者教えてもらってるって形になります。はい、でそういうところで教えてもらった一つがじゃじゃん、
ノイ。
はい、という形でこれが一番ハマってます。
なるほどなるほど。ノイはあれですもんね、国産ゲームですからね、これもね。
あ、そうなんですね。へ、あ、知らなかった。
国産なんですよ、
これ。あ、そうなんです。これはね、考えた人天才だと思いますよ。はい、これちょっとやった時衝撃きましたね。
だからここにイカロスって書いてあるんですけど、
あ、
山梨だったかな。で、お店があるんですよ、そういう機能を持ってですね。
あ、そうなんです
か。でそこのお店の、ガーダ、そこの店がもう本当創世紀ぐらいの、それこそ何十年前からそのボードゲームを海外で遊んでいる方々になっていて、
はい、
でそこの方がグループがもともとあったドイツのゲームを日本向けにリメイクみたいなのをして出したのがノイタで、多分30年以上のゲームですよね。
そうだったんですね。もう日本語で書いてくれないとちょっと分かんないですよね。説明するときにめっちゃこれドイツでねとか言いそうですよ。これは海外でね、南蛮の国で生まれてねとかってすごい言いそうでしたので、今ちょっと聞いといてよかったです。
だから南蛮から仕入れたのを日本の有識者が作ったゲームですっていう。
なるほど。それいただき
ます。拙者の意見。
ちなみにあの何だっけ、あの日本のアイドルの嵐の相葉ちゃんが大好きっていう、
はい、ああそうなんですか、そうなんです、
数年前にノイはね、あの1回扱ってこれ多分2000円弱ですね、多分ね、
あそうですそうです、
8000円ぐらいしましたアマゾンで目が上がって
相葉ちゃんがねこれなら勝てるって番組内で言って、そうそうじゃあ私も買うっていうファンたちも、
でこの間、ね、年明けに VS 魂のずっと魂に出しまってチャオチャオって言いますけど、でも2000円ぐらいゲームなんですけど、あれも5、6000円に上がってるんで、やっぱ嵐様が、
嵐様が
言われると、
なるほど、すごい影響力ですね、
そうだ
ね、それちょっと使っていいですかね、これは嵐の相葉様がみたいな感じで
だからドイツゲームというのは日本のゲームなので、ノイっていうのは、まあ、置いても全然、
なるほど、
うん、30年ほど前になみたいな、
なるほど。よし、使おう。もう正社員で使えるものは全部使おうって言って
ますので。吸収率すごいですね、なんかね。
ギリギリのところを攻めます、ね。問題にならない程度にちょっとちゃんと使うという。
まあ、事実ですか、しょうがないですよ、ね。で、これを作ってらっしゃる方のメンバーの一人が、ね、今ちょっとあの岐阜県にいらっしゃって。
ああ、
見事ですね。で、モザイクっていうゲームを作ってらっしゃるんですよね。方がいて、その話を聞きました。
なるほど。美濃の国に住んでる方がってことですね。
そうです
今拾ってくれなかったです。2回、2回。
こそっと笑ってたのに。押すんだと思った。
加藤清正の像ありますもんね。加藤清正の像ありますよ。公園があって、加藤清正の像。
いいですね、本当だからボードゲームも、ね、大好きです、
はいはい
ね、ちょっと今はいろいろ勉強しつつ、うん、ちょっと知識を広めてるっていうところですね、
確かにね、ちょっとぐらいあればいいですね、やっぱりなんかいろいろなものを手出したいって話だったんで、うん、そのうちね来た時にはこの辺の壁にボードゲームが並んでそうなイメージがありますけど、やっぱり風情ということがね、うん、やっぱりこのゲームあるので、やっぱりこう共存というよりはなんかこう挟む形で、
そうです
ね、お目がけにかなったものがあればいいかなと思いますよね、
そうだから出す時はあのやっぱり結構雰囲気があるので、うん、パッて置いてあるんじゃなくて、できれば、うん、あのちょっとこう
昭和のところに
あったじゃん、そこに
いやちょっと
思ったけど、思ったけど
これからちょっとそういうこうなんかお代官様みたいな、これもあります、お主も悪用の的な感じでこうとへへへみたいな感じでちょっと
今暇ですかみ
たいな感じでね、演出がやっぱ大事
ですね探り探りってね、オープンして半年ですよね、だいぶまだ探りないですから、まだ固まってない感じがなんか
そうなんですよね、瞑想してるんですよ
今もだからボードゲームいっぱい持ち込まれちゃうんですよ
両手でね、
そうそう、
いやでもそれはだってね、もうだってこう飛び丸さんの良さが出てますよ、
うそうそうそう、うん、今ボードゲーム持ち込むってで、お客さんでボードゲームをめっちゃ持ち込んでくるお客さんもいて、はい、そこでちょっと勉強したという、あ、はい、でもねやっぱ素晴らしいですね、あのやっぱりこう世に出てるだけあって、うん、出てるボードゲームさんは本当に今
ドゲームは楽しいですよね、やっぱりね、うん、面白いと思う、ね、やっぱりこうステイホームじゃないですけど家でも遊べるんで、すごくね、あの方あれをね、アジさんが今日買ってきて落ちていれば
ちょっといい
かありがとうございます
猫いらっしゃる、猫働かないでしょ、ね、
猫が大喜びだよ、
3つぐらいでいいですか
セットで売ろうとするんです
よもうセットだからね、
あ
れ
2個
あれが
ね、セット
で何か質問ありますか？だから
ちょっと質問、もうここ楽しくて私いいなっていうだけしか
ありがとうございます
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 ありがとうございますどうなの
でもそこはやっぱりちょっとなんか無理くりにでも
無理くり
それなんかありがとうまだなんか違う
よね違うい
ただきますってことになっちゃいやなんかちょっと突っ込んでいきたいですね、なんかね、なんか江戸言葉とかあったりして、なんかね、
覚えて帰るみたいな、
そうですね、
あのやっぱさっき2つゲーム体験していただいたので、うん、2つに関してはもうあのどういうゲームか分かられたと思うんですけど、うんはい、多分初め来られた方は、メニュー見ててもどんなゲームなんだろうっていうのがやっぱり多いので、やってみてちょっと分かるみたいな感じが多いです。で初見の方は一元さんっていうんですね、初めて来られた方はやっぱりちょっと こちらからちょっとこういうゲームこういうゲームっていうのを提案してやってもらう、うん、やっていただくっていうのはやっぱり今のところ多いかなっていう感じですね、はい、そうですね、
ランチみたいな感じでさ、日替わりの今日からおすすめとかさ、月ごとにゲーム出てからさ、毎月来てもやっぱり楽しいですよね、
あ そうですね、うん、本当に毎回多分来ていただくと結構変わる新しいゲームができてるって形になってます、
遊戯一覧私欲しいもん で来るたびにチェック入れてこれ遊んだこれ遊んだ次こっからかみたいな感じ で
遊んで遊んだらさあれこの間行った話がゲームが出ると
じゃあ千両で
高い
結構するな
紙紙一枚ですか
千両なんかすごい気になる普通にねあの当選鏡であったりとかフィギュアって書いてあるけど、うん、あれすごい
あそれで陶庫って言います
ね陶庫、
はい、あの壺に、まあ、うちの場合ですとお手玉を投げて入れるっていうゲームになってるんですけど、はい、
で急になんかいろいろね見知った名前がワードウルフとか入った上のハロウィンの
贈り物気になりましたねこれはですねかぼちゃさんがいっぱいあるんですけど、はい、そのかぼちゃさんにあのビー玉が入ってるんですね枠ですねでとかぼちゃが、ね、最大10個ぐらいあるんですけどどれが一番重いっていうのどれが一番重いのっていうのを当てるゲーム
しかもこれ対応人数1人から10人
せーの
なの
聞き
かもしれない
攻撃流球なんですか攻撃流
球これ攻撃流れ玉っていうんですけど
流れ玉
B 玉を、うん、あのお互いに、うんこう弾き投げ合って結構広いエリアでやるんですけど、ここあの畳ほどではないんですけど、でお互いにこういろんなアイテムが置いてあるんですよ。その置いてあるアイテムを先に全部倒した方が勝ちっていうビー玉の戦争みたいなそういうゲームです。
体使うね。
もうめっちゃ楽しいじゃん。
体使うゲーム多いです。だから終わった後結構皆さん汗だくになるって結構あります
。あ、ってことはエクサがでいいですね。
あ、バッチリです。そう、それをこう目当てにこうやってます。
写真飾ってほしいね、なんかね遊戯遊ぶ前、後でこんな感じでこう飾ってほしい
あのウエストがね、
そうい
やでもね、ほんとね、ほんと痩せる冗談じゃなくて結構、ね、痩せる人とかいて、うん、拙者は一日終わると結構はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、って言ったりですとかそういうちょっとこう体を使うゲームね、やっぱ結構多いです、う
ん、いいですよね、すごい楽しんでできるっていうのが一番次何やろうってこれなんだろうっていう興味がそそられるしポジティブな感覚でずっといられるっていうさらに痩せれるっていう、
ああそうですねもうなんかテンション上がる人だと人の話聞いてくれないですからね子供さんが結構多いんですけど1個のゲームやってなんか当選機をやってもいやーとかすごいなんかテンション上がっちゃうんでしょうねハイになっちゃうんでしょうねほんで次のゲームやるよっていうのも聞いてないですね1人となんか叫びながらずっと扇を投げてるっていうのが本当にもうリアルになるので
顔がしんどさが
どうしようみたいな
まあそれくらい夢中だったことですよね
あ、まあそうですね
あこれはですかこの例えば、とじまるさんが出張してこう頼んだら来てもできるんですか
あります、実は今力を入れてるものの一つが、うん、その出張ゲームっていうのも、うん、やってましてまあ、和風のゲームですどこでももちろん行くんですけれど、うん、例えば着物教師さんみたいなところで今時期的にもこの着物を着て、うん、お茶のところでちょっと一ゲームやりたいなって時に呼ばれて行ったりですとかそういう出張でゲームを体験していただくっていうのも、はい、やっております。
いや僕はね大きめのイベントやったりとかするんでぜひぜひ来てほしいですよね出店してほしいですねブースとしてね
お任せでござる
それまでにはキャラ固まってていいな
ござるがござる目が泳ぎながらちょっと助けを求めつつのござるだもん、
はい、というわけでですね、まあ、お話聞いたので、はい、最後にエンディングでお店の場所告知をして終わりますので、はい、少々お願いしますよろしくお願いしますエンディング
イエイイエイでござる
イエイでござるそうでござるあれですよね、
はい、
とりあえずですねここまでちょっとね お話をしたんですけど、
はい
前の職場ではなく、うん、このお店の住所と営業時間をお願いします
かしこまりました、
はいはい
住所はですね愛知県、名古屋市中川区昭和橋通り 2-8 になります。
はい、
はい、あ何でしたっけ
国道1号線からまっすぐです。
あそうですね、はい、
ジョイジョイの前ですね
目の前に、はい、ジョイジョイの中川店さんがあります。
で営業時間の方はは
い営業時間が、午前の8時から、うん、あごめんなさい午前の10時です、ね、
いやもう10時ですか
拙者も行ってびっくりしました間違えました。もう一回正確に伝えます、はい、午前の10時スタートで、うん夕方の午後の8時、はい、最終になっております。
なるほど、はい で定休日の方は、
はい、毎週水曜日がお休みとなっております。
はい、料金の方からお願いします。
はい、1時間500円になっておりまして、はい、そこからプラス、1時間ごとに各500円ずつ加算していくという形になっております。
わかりますね。はい、で、飲食は OK という感じですね。
はい、持ち込みしていただいて、食べていただいて飲んでいただいて OK ですけど、アルコールだけはちょっとご遠慮しておりますので、はい、アルコールはダメでござる。
あとはアイデアがあれば全部、取り入れてござると。
はい、なのでいろんなアイデア持ってきていただいたら全部セシャメモを取って
セシャの意見で、セシャの意見で
形にしております。
採用したらね、1時間無料とか欲しいですよね。
あー、なるほど。どうしようかな。
でもなんか採用したか分からないように、うん、例えばあちゃさんがやったやつを作ったら、うん、そのゲームやらせないっていう。これはちょっとダメでございます。
そのメニューとは違う。
なるほど。でもまあちょっと採用はあれなんですけれども、ちょっと代わりといてはなんですけれども、今日せっかくこう出させていただいたので、1時間無料券というのを、一応5名様に、はい、体験できる券をちょっとお渡しさせていただこうかなと思っております。
わかりました。
はい、プレゼントという形で。
わかりました。じゃあ、この番組を聞いて、はい、まあ、応募方法はどうしましょうかね。どうしようかな。
何聞きましたっていうのが通常
だよ、ね、かな、うん、
で、吹き合いやって聞きましたっていう。
いや、番組を聞きましたって言っていただけたら、うん、ここに聞きたいものなら、先着5名様にでいいですかね。それとも、なんか送った方がいいですか。
そうですね、チケットがありますので、うん、チケットをじゃあご用意させていただくので、
はい、
どういう風にした方がいいですかね。番組さんに応募された方にお渡しするって形がいいですか。
そうですね。あ、それか、この画像の番号とか受けていただければ、写真撮って DM を送って、その画像で添付でも大丈夫ですか。
あ、大丈夫です。
わかりました。はい、じゃあ5名分、ですね、この番組の感想をね、柱が投げないで聞いていただくか、直で言っていただければ大丈夫ですね。
あ、シアさんの方にね。
そうですね、あるんで、また、番組を聞きましたという感じでいただければ、うん、1時間無料券の方いただきましたんで、
はい、
ありがとうございます。
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 というわけで、収録は以上なんですけど、どうでした。
楽しかったでございます。ただ、ちょっと結構緊張しいなんで、はい、実は結構緊張しました。
おー、そうなんですか。
はい、まあ、でもとりあえず乗り越えることができたので、今日仕事は終わったかなと。
でござると。
でござる。
しまった、今忘れてました。
しまったね。
ありがとうでござる。
ちょっとキャラを確立しておきます。
半年ぶりだったのに。
半年ぶりとか言わない。
あ、じゃあどうでした今日は。
とっても楽しくて、本当になかなかこういう、なんだろうな、ボードゲームって言ったら、うん、あちこちで遊べる環境が増えてきてるんですけど、うん、日本人だからこそやるべき遊戯に、うん、もうここに来たらできますよっていうところが今まで全くなかったので、
うん、そうですね、うん、
本当にありがたいな。で、年をとっても子供とか孫とかを連れてきて、うん、ぜひ行きたいな、うん、忍者の知り合いいるんだぜって元忍者の知り合いいるんだぜって言いながら、ドヤ顔しながら来たいなっていう感じですね。面白かったです。
あれですね、僕もそうなんですけど、やっぱりこう去年からね、コロナ禍でオンライン収録っていうのをやったりとかして、うん、まあ、対面収録今回やったんですけど、やっぱりこう人って大事だなっていうのがあって、うん、まあ、鳥丸さんのキャラクターとかお話とかっていうのも面白くって、まあ、もちろん当選挙のゲームも見せたで吹き合いもあると思うんですけど、やっぱりこう人ね、鳥丸さんのキャラクターでなんかゲームしなくても会いに行きたいっていうのも大事ですよね。僕好きなタイプなんだけど。
大事です
けど。あと愛知県のボードゲームカフェとか、うん、その店舗さんによくありがちな顔芸で喋るっていうのも達成された。顔で喋る、困ったら顔で喋るっていうね。ラジオっていうの
そうそう、それ意識してやってるわけじゃない。
緊張でね、
顔芸を売りにしてるわけではないけど、顔にはよく出ますけど。
飛び丸さんはゲームを売りにしてると、
はい、そうです
ね、よかったです。じゃあここに飛び丸って書いた方がいいですよ。名
刺に失敗しました。それは本当変えます。飛び丸に。
じゃあもらいに行きますまた。というわけですね、改めまして、はい、 終わりの下遊戯場遊戯所のといまるさんの、無料1時間の件がありましたので、はい、まあ、番組の感想をですね、はい、まあ、DM で送っていただくか、まあ、Twitter のハッシュタグが投げないで送っていただければ、はい、抽選で5名様にお送りいたしますので、はい、ぜひぜひ。期限とかないですか？
あります。今年の6月末まで。
あ、はい、じゃあ大丈夫ですね。6月末までには多分5人は行きます。
いただきます。
お待ちしてもでござる。
よかったござる。
よかったござる。
よかったでござる。
よかったことは違う。違うだろ。そうでござるか。というわけで、さっき当選会やったんですよ。ね、私ね。
はい。
で、お願いしますとか。
はい、
というわけで番組一番最後にエンディングアセスがあるんですけど、はい、せっかくここに来たんでありがとうございました
で
しょう。
あ、いいです。でももう一つあるんです
か。はい、何ですか。
締めですよね、はい、最後拙者お客さんを送るときに使ってる言葉で、はい、さらばじゃって言葉があるんですけど、さらばじゃっていうのはいかがですか。
あ、じゃあ、じゃあさらばじゃ、それ以降でござるで
こちらで。
はぁ、言われるわ、とてるよ。
キャラ固めましょう。
固めよ う, そう、ね、練習しよう、
はい、では今回はですね、名古屋市中川区のにあります尾張市内遊戯処富丸さんの、
はい、
に来ましたということでね、はい、ぜひぜひまた工事以上ですけどね、
はい、
遊んでいただければと思います。はい、というわけで今回のお相手は江戸田信康と、
はい、はい、アーチャーと、
そしてゲストの
富丸でござる。
では行くでござるよ。
せーの、
さら